琉球新報ラジオ部。
はいたーい、皆さんいかがお過ごしですか。今日も琉球新報ラジオ部をお聞きいただきありがとうございます。11月22日火曜日、本日の担当パーソナリティは編集局整理グループの上里彩芽です。現在午前10時40分時点の那覇の気温は 26.5 度、天気は曇りとなっています。私今今世紀最大に髪を短く切ってるんですよ。ここ5年ぐらいはずっとショートカットなんですけど、最近は後ろをちょっぴん刈り上げていることにハマっていて、めちゃ短くしてます。インスタグラムとかで刈り上げ女子っていうハッシュタグがあるんですけど、それをある日見てしまって、うわ可愛いってなって、それで切りたくなって思い切って切ってみたのが始まりでした。髪が短いとなんかカジュアルな服装が似合うっていうのもあるんですけど、なんかね逆にスカートとかワンピースとか結構大きいアクセサリーピアスとかが意外に可愛くなんかハマって、それがなんかいいなと思って、めっちゃ私も休みの日にはそういう格好をよくしています。髪を切ると気持ちもすっきりして、なんか自己肯定感も上がるじゃないですか、綺麗になって。だからなんかいい気分転換だなって思っています。あとですね、なんかなぜかうちのおばあちゃんが私が髪を切るとめっちゃ褒めてくれるんですよ。さっぱりしてるねみたいな感じで、だからなんかしょっちゅう褒められるのでやめられないです。多分おばあちゃんも刈り上げてるのでお揃いだから嬉しいのかなって勝手に解釈してるんですけど、まあそんな感じで、もう刈り上げは私にとっていいことばっかりだなって思ってます。あとですね、いやまだあるんかいって感じですけど、私は髪刈り上げてから新しい自分の癖ができてしまって、それが後ろ髪のこの刈り上げ部分を触ってしまうことなんですよ。なんかめっちゃ気持ちよくてしょっちゅう触ってしまいます。もうこんな感じなのでしばらくは髪の毛刈り上げるのやめられないなって思うので、しばらくショートカットを楽しみたいです。じゃあそろそろニュースの読み上げ始めたいと思います。この時間までに入った沖縄のニュースをお届けします。最初のニュースです。琉球新報社と NHK 沖縄放送局は21日、沖縄の日本復帰50年を記念したシンポジウム、50年後の沖縄へ、守るべきもの、変えたいことを那覇市泉崎の琉球新報ホールで開催しました。文化や自然など未来の沖縄に残したいものを確認し、現状の課題や実現に向けて取り組むべきことを議論しました。登壇者はまちづくりファシリテーターの石垣彩音さん、上間フード&ライフ社長の上間園子さん、東京大准教授の斉藤光平さん、歌手の島袋ひろ子さん、レキサス社長の日屋根隆さんです。石垣さんは貧困が解消した先の豊かさとは何かと問題提起しました。沖縄の人が沖縄を知る環境づくりを訴えました。上間さんは沖縄らしさを守ると同時に成長の大切さも説き、チャレンジするうちなんちを掲げました。斉藤さんはゆいまーるをベースにして地場産業を活性化すれば日本の最先端モデルになれると指摘しました。基地や大資本から自治を取り戻す必要性も強調しました。島袋さんは厳しい生活環境で歌手を目指した幼少期を振り返り、子供が笑顔でのびのびと暮らせる沖縄であってほしいと願いました。日屋根さんは若者をシリコンバレーに送り出す取り組みを紹介、県民自らが起業家を支援する仕組み作りを提案しました。次のニュースです。11月22日はいい夫婦の日。新型コロナウイルス下で打撃を受けてきた県内ブライダル事業ですが、沖縄リゾートウェディング協会によると2022年は国内客で過去最多となる 16,900組のリゾ婚が見込まれています。国外客も徐々に回復が見込まれる一方で、受け入れ側の人手不足が課題に浮上しています。県のまとめによると、フォトウェディングなどを含むリゾートウェディングはコロナ前に国内1万5000組前後、 国外2000組前後まで堅調に伸びてきました。しかし新型コロナの世界的な流行が始まった2020年は国内9023組、国外189組と大きく落ち込みました。2021年は国内の需要が回復し、20年比 39% 増加の 12,540 組でした。入国制限が続いた国外はゼロとなっています。沖縄リゾートウェディング協会の独自予測では、2022年も国内客は前年比で3割以上の増加幅になり、これまで最多だった2017年の 15,222 組を上回る 16,900 組程度を見込みます。結婚式を行わないフォトウェディングが増加し、滞在日数も3泊以上の傾向が見られるといいます。最後のニュースです。南城市で産後者スコーレ高等部を運営する学校法人創生社が、市立の夜間中学校開設に向けて県に設置認可を申請したことをめぐり、校舎や運動場の面積の基準を満たしていないとして県が設置を認めなかったことが21日までに分かりました。創生社の代表で NPO 法人産後者スコーレの代表も務める星野仁さんは、設置基準は地域の実態や事情を考慮する例外が設けられているとして、再審査を求める決議を採決するよう県議会への陳情を22日に提出します。県内では戦中戦後の混乱や中高校生らの若年出産などを背景に、義務教育の機会を十分に確保できず大人になってから学び直しを望む声があり、夜間中学校の必要性が指摘されています。 NPO 法人産後者スコーレは初等部と中等部のフリースクール自主夜間中学を運営します。自主夜間中学は活動の充実や基盤の安定などを目的に、学校法人創生社を設置主体に産後者スコーレ上がり表中学校として設置できるよう今年の3月末に申請していました。一方、県は9月30日付で中学校設置基準の第8条を満たしておらず、妥当であるとは認められないと通知しました。星野さんは、判断の根拠となる8条は学齢期の子どもを対象に定めたもので、就労者や高齢者を対象にした夜間中学の設置基準とするのは疑問があると指摘しました。また義務教育未就労者たちの学ぶ権利をいかに保障するかを考える必要があると強調しました。以上、この時間までに入ったニュースをお届けしました。今日紹介した記事の詳しい内容は琉球新報のニュースサイトにてご覧いただけますので、ぜひアクセスしてみてください。そして今日は火曜日、皆さんとはここでお別れです。今日も暑いですけどね、皆さんにとって素敵な一日になりますように。それではまた頑張りましょう。バイバイ。